今日の水戸黄門様は2021タイム誌世界で最も影響力のある100人のお一人に選ばれました建築家隈研吾先生にお越しいただいております。それでは高橋真也さん、よろしくお願いいたします。
どうも、高橋真也です。今日はですね、ロイヤルホテルから、今隈先生の講演が終わってそのままラジオの公開録音を始めてます、
はい、
実はこの番組は台本もストーリーも何もないんです。
そうですね、
もう勝手に私が思いつくまま適当に話して進行してる番組なんでちょっとそれおかしいな言うときはどうぞクレーム入れていただいて結構です。
クレーム入れていいんですか？
結構です、結構です。
今日はクレームありですか？
ありです、あります。
いやー大変やね。
いや高録ってそんなもんですよ。
やっぱし
いつもみたい
なんかやりづらいですよね。
金魚鉢のスタジオでやってるのと違います
ね。なんかこうちょっといつもと違う雰囲気で、はい、
ほんで目の前にレギュラーの金高長官とそれと今西さんと林相談役が鬼のように睨んで
審査されてるような感じ。
そうそうそうそうそう。あとはもう顔見知りの方もまた初めての方もこう生で皆さんのお顔を見ながら、放送しているような状態なんですけれども、うん、ただ先生の自然に対するとか例えばその循環器のその地球にはこうあるべきやっていう基本的な考え方っていうのは我々が目指しているそのアフューっていう食と環境と健康っていうものをいかにその世の中に理解していただけるかっていうのと同じ流れなんで、それもあって実は皆さん先生はこのアフューっていう団体の理事もしていただいてますんで、中にはねこの中のメンバーでね、出田沙ちゃん面白いのは僕の個人の家を隈先生に建ててもらいたいっていう人が 2,3 人いるんですよ。
そういったご要望も。
そうそうそう、それ私言うんですよ、おそらく先生してくれはっても、ええ、地代の10倍かかるよ。
間入る理事長の分。
いや私は取りませんもういつも東映でも真ん中抜いてばっかりでそうそうやってくれた。先生個人の家はどうなんですか、受けるいうのは。
時々やってますよ。
あ、そうですか、
うん、
そのお足次第なんですね。
やっぱり面白い場所で面白い人みたいな場所もね、場所もすごい大事で、
ね、
僕の建築ってやっぱ場所がすごく大事なんですよ ね、
そうですね。
だからそういうねことで、例えば今ねギリシャの島の住宅引き受けちゃったんですけど、はい、あまりにもその島が綺麗だから。
あ、そうですか。ということは綺麗いうのも一つのキーワードなんですね。
そうですね。
ということは美人な奥さんがおられたら頼まれたらいいと思います。やっぱりあれですか、子供の頃にやっぱりそういうふうな自然を中心のものを何かっていうふうな、それは子供の頃に芽生えたんですか？
子供の頃僕横浜で生まれてるんですけど、はい、横浜って実は里山がすごい多いところなんですよ。
あ、そうですか。
それでもううちの前はね駅からすぐなんだけど、だーっと田んぼが広がってて、うちの後ろはすぐ里山っていうところでね、で学校から帰ってきて里山で本当に山の中で虫取ったりなんなりする生活をしてたんで、
なるほど、
あれがねやっぱなかったらこんな風にはなんなかったかもしれないなと思いますね。
私とだいぶんちゃいますね。
私は、
いや私は物心ついたら蝶々ばっかり追っかけてましたよね。
違う蝶々ですよね。
そう、夜の方の蝶々なんでね。ただまあ基本的に例えば先生を有名にした作品っていうのは、
うん、
やっぱり先ほどちょっと見せていただいた高知のあれなんですか？
高知のやつは、もちろんあそこのユスサラの町でね、はい、6つもプロジェクトあるんで、
う
ん、まあ、今テレビなんかで取り上げられたユスサラに行ってた
り
とかが多いんですけど、はい、やっぱきっかけはね、竹の家が中国に作った竹の家っていうのが、 あれがね、なんかこう世界にあった受けたんですよ。だからみんなが中国に対して持ってたイメージっていうのも、はいはい、やっぱり中国ってもうなんかピカピカのものがあんまりどっちかっていうと目立つだけみたいなのが多いみたいな印象を、あの竹の家が変えたところがあるから、
なるほど、
それがね世界に受けて、それでね中国のやっぱり今その文化の力って、こう世界中に広がってるところあるじゃないですか。
はいはいはい、
だからオーストラリアの僕のプロジェクトをお見せしましたけど、はいはい、シドニーのプロジェクトも周りはね、やっぱ中国の人たちが買ったマンションがバーッと並んでて、はい、でそういう要するに中国の、中国文化圏で結構で僕の名前が一人歩きしちゃってるみたいなところがあって、熊さん呼んでこようみたいな感じがあって、だから中国文化圏ってね今ね東南アジアもみんな中国文化圏あるし、あるじゃないですか。だからインドネシアとかマレーシアとか、あの辺も中国の、ビジネスマンの力ってすごい強いから、そういう人たちの間でなんか本当一人歩きしちゃってるんですよね。
確かに中国の政府系の人なんかと喋ってたら、やっぱり熊先生の名前っていうのはテレビのプロデューサー協会のボスとか、
はい、
テレビ映像の理事長とかと喋っててやっぱり知ってましたもんね。
うん、
それぐらいやっぱりひょっとしたら日本人と同じぐらいの率で先生の名前中国の人知ってますね。それは僕一番ね最初に驚いたのは、そのヨーロッパに会社作られた時に、普通の感覚やったらやっぱりイギリスかドイツに作ろうと、先生やっぱり真っ先にフランスに作られました、ね。その辺はやっぱり意図的にフランスに作られたんですか。
そのフランスでさっき見せしたブザンソンっていうスイス国境の町 の, 文化施設のコンペに選ばれたんですよね。でも実はフランスに一番住みたいと思ってたからって
。なるほど。そういうことですか。
でだからフランスパリに、なんかフランスの事務所やるとやっぱパリに行くじゃないですか、はいはいはい、数日間いて美味しいもの食べて、はい、やっぱ街がある意味で一番ね楽しいっていうのもあって、それでフランスのコンペいろいろコンペに出したら通っちゃったっていうんで。
なるほど、
コンペで選ばれたって素晴らしいですね。
うん、ただね僕びっくりしたのはね、その外務省 の, 国際文化のね理事長を長いことしてた方だで、一緒に行きましょうやって熊先生と一緒にね行きましたら、フランスのね今大使館 の, 美術とか文化のトップの方が、高橋さんもうじきこういう人来るから紹介するわって先生と二人11時過ぎですかね待ってたら来られて、そしたらね、うわ思ったのは、私はそのフランスのその方が何かって知らないですよね。
うん、
熊先生ご存知でしたね、あの方を。やっぱフランスやったら有名なんですか、あの方は。
やっぱりフランスの外交官で、あれすごく有名な方でしたね。
あ、そうですか。なんか大統、フランスの大統領に近いから。
そうですそうです。
で、コロナがなかったら反対に日本でフランスの、ミッションするみたいな話をやってたみたいですね。それで安藤さんなんかと一緒に、だからそういう面ではやっぱり多岐にわたりすごいなと思ったことありますね。
だから建築ってね意外にやっぱり文化交流の手段として使いやすい。
あ、なるほど。
だから建築ってでかいじゃないですか、はいはいはい、でバーンとでかい、でその町にできるとインパクト大きいから、そういう形でね国と国との交流なんかの時に建築はね意外にこう発信力のある道具だって感じですよね。
建物って世界的に今なさってます。私よくテレビで先生の出ておられる番組見るんですけど、ちょっとびっくりしたのはローレックスの時に、あの州の彼に最初外国の萎縮が反発しながら最後はすごく師匠のようにみんなが仕えて意思ができたっていう、そういう物語を NHK でしてましたけど、それ見させていただきましたけど、あの場合はその、積み方にもいろいろ石は野面とか、他の積み方何種類もありますけど、やっぱり背景では野面が一番合うんですか。
あれ野面がやっぱ一番インパクトあると思って、
なるほどなるほど、
要するに野面みたいな積み方って世界ないんですよ。
ああそうですね、確かに。
であれでヨーロッパにももちろんお城があって石垣があるんですけど、うん、ああいうね自然のままのラフさなんだけど、それがもうびっしし組み合わされてて強い石垣作っちゃうってね、ああいうなんかラフなんだけど実は精密に考えられてるって、もう日本にしかないから、うん、みんなびっくりすると思って。
その野面っていうのは割と古い方の積み方で、戦国時代とか江戸初期は割と野面ありましたけど、それ以後の城においてはあんまり野面っていうのは減りましたね。
やっぱある種の流行みたいなのがあって、もう少し洗練したものに向かうみたいなことがあったと思うんですけど、やっぱり僕は野面がね、はい、好きですね、
まあ、一番石らしいですよね。
石らしくて、うんうん、
あの時にあの職人さんが言ったセリフすごいな思いました。どうやって組むんですか、石が教えてくる。かっこいいでしょ。
やっぱり石喋るんですね。
いや石だけに石持っとんのちゃいます。ただ、さっきちょっと見せてもらって驚いたのは、十数階の木造のビルが、うん、今は木だけで持つって言って、前は鉄筋でね、基礎の柱
で、それで持つことは持つんだけど法律が変わったんです。だからそれはもうそのヨーロッパがもうフランスもイギリスも国を挙げて木造化っていうのを推進してて、そうしないと地球温暖化に、
はいはいはい、
だから電気自動車にするのと同じように木造化っていうのを進めてて、それで日本の建築基準法も、ここ数年ですごく変わったんです。僕まだまだ足りないと思って、もっと進めなきゃいけないと思うんだけど、それでね建築基準法を通るようになったんですよ、木造で。
なるほど。
これはねすごい大変化ですね。
なるほど。先生が例えばこれからの日本もしくは世界に一番これを提言したいと、そういうふうな部分はおありなんですか。やっぱ
ね、街がね、この20世紀の街ってやっぱ車のために作られた街なんですよ。なんか車のために道幅が決まってるしね、うんうん、車のために全ての道の面積ってすごい面積ですから、うん、その人間のためじゃなくて車のためにあれだけの面積を都市に割いちゃっているわけですから、それがねやっぱし変わっていく。だってもうすでに 車の技術ってどんどん変化して、その自動運転も何もあるわけだから、
はい、
そういうものとうまく組み合わさって、これ長官とも関係されてる話かもしれないんですけど、それでやっぱしね、あれだけの道の空間、車のために占有されてた空間を人間に取り戻したらね、めちゃめちゃ変わりますよ街は。
なるほど、
うん、だからヨーロッパの街なんていうのはあれ、基本的には馬車のスケールで、
はいはい、
来てるから、馬車のスケールっていうのでも車に比べたらだいぶちっちゃくて住んでるわけだから、ヨーロッパの街、古い街行って、あ、いいなっていうのはやっぱり車のためじゃなくて、うん、人間のために設計されてて、
なるほど
ってことなんですよね。
なるほど。やっぱり昔からこうあるべきやっていうものは、実は要所要所は今も続いてきてるんだと思うんです。特に建築も基本的なものは先生やっぱり変わらずに、やっぱり何か私は全然わからないんですけれども、ここは建築としては変えるべき ではないという部分って、やっぱり先生から見た一番大きな要素って何なんですか。
ね、やっぱ僕素材ってすごく大きいと思ってて、その人間ってやっぱり生き物、動物なわけですよね。で、それがそのコンクリートみたいな硬い空間の中に詰め込まれたらね、絶対いろんなストレスを覚えてると思うんですよ。でその人間にその素材がどういうストレスを与えるかっていうのは、いろんな研究してる先生もいて、そうするとね、やっぱり木の空間の中にいるとストレスの度合いも少ないし、それからね、子供も集中して勉強するって
。なるほど。
でこれはね、そういう空間の中で授業して試験を受けさせるっていうのをやってね、そうするとね、結果が出るらしいです。木の空間にいた子供の方がいい点数を取る。ちゃんと集中して聞いてるって。
新藤さんと私はコンクリートの中で勉強したっていうすら、
いや僕ら潰れそうな木の家で
勉強したのがあかんかった
ね、西陣やからね、 昔からの家が全部並んでるわけですよ。で隣で移動し助け合いながら倒れんようにしてるから。
なるほど。あのああ言うてるけど新藤さん藤原家の奥家さんやから、
ね、そうですよね、
考えられ先生はやっぱりあれですか、あの身内の方にあの研究関係とかおられて触発されて。
いや、ね、僕はねうちの親父が、まあ、これあの普通の事務屋のサラリーマンなんですけど本当はデザインやりたかったんじゃないかと思われるんですけど、
あ
の子供の時からね連れてかれるのは休みの日になると遊園地じゃなくて新しくできた話題の建築物に連れてくると
あそういう影響はやっぱり受けてるんですか。
で、ね、多分ね遊園地に連れてって子供と遊ぶの大嫌いだったと思ってるんですよだから自分が見たいものを子供も連れてくってんで、で当時僕らの子供の頃って新しい建築物がどんどんこうできた時 で、ね、はい、それこそ丹下健三の建築とかで、はいはいはい、そういうのがボンボンも出てきてるのに、はいはいはい、それを見に休みの日へ連れていくわけですよ。でそれをね結構僕もかっこいいなと思って見てたんで、それの影響はあると思いますね。
あ、そしたら今あるのはお父様の自己中心の
自己中心の
ということは、そう言うてる先生は子供さん遊園地に連れて行ったりするんですか。
いや僕もね建築にしか連れていかなかった
やっぱ親子は似るんですねなるほどなるほど、ただ最後にちょっとあの僕ずっと不思議に思ってたのはですね、その経営者としての先生っていうものを一般の人は知らないと思うんですね。でやっぱり大学の東大の建築の教授っていう部分を多くの人は見てると思うんですよね。で私は熊先生が一番すごいなと思ったのは実は経営者としての凄さなんですよ。
おー、そうなんですか。
それはフランスにも何十人、中国にもって、もう世界中に社員を持って、先生今どうですか、その300人以上はいるんですよね。
日本で220人で
220人、
あの各3つ事務所が北京と上海とパリにあるんですけど、それぞれ30人ずつぐらいだから大体300何十人って感じですね。
すごいでしょ。
ほとんどがやっぱ一級建築士の免許を持たれてる方なんですか。
いやそうです、普通の事務の人もいますよね、もちろん。そやけど建築設計事務所で、300人を超えてるチームで、これ先生日本でも少ないでしょうね。
いや個人の事務所ではやっぱりね、今までそういう事務所はなかったん
で。絶対ないですよ。そう、僕はもうずっとねそれがすごいなと思ってるんです。大学の先生は、まあ、ここにもおられますけどね、
はい、
大学の先生は教えるのが仕事ですよ。ちょっと教えながら経営するっていうのは僕はねすごいことやも
ん。うん、でもそれを言われるとね、あんまり経営者って自覚がないんですけど、
いやそれはすごいですよ。
それが全然自覚なくて、でもですね、あの心がけてることはね、割とね放任なんですよ。やっぱりデザイナーだから、
なるほど、
こうしろとかね、ああしろって言って、例えばね時間何時から来て何時働けって言って、で海外の人間もいるとね、
はい、
例えばスペイン人なんかね昼の時間なんてめちゃくちゃなわけですよ。
なるほど。
大体昼出たら3時間ぐらい帰ってこないわけ。
なるほど。
でお前 昼何してんだよって、もそれが普通だから。
なるほど。
それでだって3時に帰ってきたら10時ぐらいまで仕事してるとかね、こうでそういうのをね無理に日本の時間で12時から1時だしでお前飯食えって言って、でそれやったらね絶対に長続きしない。
あ、そうでしょうね。う
ん、それでやっぱりそれぞれのね国によって働き方も違うし、だからそれはねもうなるべくもう好きにしてやろう。
なるほどなるほど。
でも成果はちゃんと上がってこないとお前何やってんだよって言いますけど、そうですね、はい、そういうふうなある種管理みたいのをするっていうのと、それからなるべくね多様性を のチームにしようと思うわけですよ。
なるほど。
でさっき働く時間が違うように、うん、働き方もみんな違うし、言葉の喋り方も違うし、はいはい、そういう人間が混じって仕事する方が逆にねストレスがないって。
なるほど。
だから例えば要するに海外に旅行行って海外の人と昼飯食ったりすると楽しいってとこあるじゃないですか。
はいはい。
でああいうふうにちょっと違うバックグラウンドがある人間が その自分のバックグラウンドを自慢したりなんなりしてコミュニケーションしてる方が、同じ人間が競争させられてるよりはストレスが少ないっていうのを感じますね。
僕ね、今お聞きしててですね、この番組は素晴らしいなと思うのはNHK とか民放で先生が話しておられる話っていうのは、建築とかそういう話ばかりですよ。今先生がおっしゃったのは人間的なその会社の運営の仕方とか、経営者としての持論を、これは先生テレビでは話せませんもんね。この例えば僕は今ここにおられるほとんど経営者の方ですけれども、熊先生の今の経営の仕方っていうのは本当にこれからの時代の経営の仕方でしょう、一人一人の従業員がストレスをためずにどれだけ能力を出すか、で先生それはやっぱり考えてそうなさったんですか、自然体にそうなった、
考えてっていうか、やっぱり自分がもしこういう立場だったらどういうのが一番働きやすいかなと思うと、
なるほど、
やっぱそうなんですよね。
なるほど、
やっぱね、いろんな人間がいた方が、それでもうあの外国のすごい可愛い女の子たちもいっぱいいるわけですよ。
可愛い女の子たち、
それでね、まあ、これもねテレビで話せない話なんだけど、あのスウェーデンのモデルだった子、でその子はグーグルで引くとスウェーデンスーパーモデルってパッと出てくるぐらい有名なモデルだったのが、もうモデルなんかやっててもしょうがないって言って建築の学校入って、それからうちで今働いてる。それでもそれが性格もいい子で、でもう本当綺麗なんですよ、スウェーデンのスーパーモデルですから。
なるほど、なるほど。
でもね、建築設計もできるわけ。
なるほど。
だからそういう人間がいるとみんなやっぱ楽しいじゃないですか。
一緒に働きたいですね。
今日はその熊先生の楽しい話を、最後に、今週は終わりました、で来週はもうちょっと歴史的な部分も踏まえて、先生に建築の本当っていうものをちょっと教えていただきたいと思います。
ありがとうございました。今週の水戸黄門様は建築家の熊健吾先生でございました。次週もよろしくお願いいたします。お相手は
高橋真也と
新藤森信と
寺澤奈々子と
熊健吾でした。